佐賀産業立志伝シャープ3最高峰の磁器作り350年の伝統を守り新しい価値創造へ伊万里市大河内町の磁器産地大河内山江戸時代には佐賀藩の御用釜鍋島藩用があり日本磁器の最高峰とされる鍋島焼を生み出しました。大河内山での汎用の生産体制が確立してから、今年で開業350年の節目を迎えました。日本初の磁器生産は、17世紀初頭の有田で始まりました。佐賀藩は当初、中国から輸入した磁器を将軍家へ献上していましたが、中国からの輸入が困難になったため、独自に汎用を設けます。将軍家や諸大名への献上、贈答を目的として、採算を度外視した特別あつらえの磁器生産を始めました。その後、技術の漏洩を防ぐため、三方を山に囲まれた大河内山に移転。関所を設け、えりすぐりの陶工を集めるなど、藩直営で他にはない厳格な管理体制を敷いていました。この当時、経営より技術や品質が重視されていましたが、明治維新後の明治4年、1871年に汎用が閉じられると、突然、民謡として経営も担うことに。時代の波に翻弄されながらも、鍋島焼の伝統と文化を守ってきました。三市水明の秘王の里は、今も多くの窯元が軒を連ね、現代社会に適応した新しい価値の創造と、持続可能な地域づくりを目指しています。協力、佐賀新聞社。写真が3枚あります。1枚目は、展示されている、色絵花賞部門三つ足付き大鉢の写真です。丸く平たい白い皿に、左下から葉を伸ばして咲く藍色の花賞部が描かれています。咲いた花が2つと、つぼみが1つ。伸びやかな葉は濃淡のある緑色で描かれています。真ん中に大きなひびが入っていて、金継ぎされています。2枚目は、鍋島焼の伝統を守る大河内山の写真です。緑の山々に囲まれた狭い谷間に家々が集まっています。その中に、レンガ作りの煙突がいくつも見えます。3枚目は、藩祖鍋島直重公が祀られている大河内山日報社への参拝の様子。現在も毎年窯元たちが陶器を奉納しているというコメントで、日報社の前で撮った白黒の集合写真です。中央に宮司が一人。その両側に6人ずつ紋付き袴姿の男性が立っています。端には少年らしき男性が2人しゃがんでいます。写真終わり。以上で佐賀産業立志伝を終わります。